お願いします。
看板っていろいろあるんですけども、どう思いますか？
看板、
はい、
昔言ったね、
はい、
看板広告あんまり意味がないよ、
はい、
あの野立て看板がね特に意味がないよって言ってて、はい、まあ、ちょっと看板の話に持ってくると、今、電子看板っていうのかな、あの動画が流れるやつ、
はいはい、
あれ僕個人的には結構いいなと思うんだけど、
はい、
でも結構もったいないなとも思ったりする、うん、あのやっている人がもったいないその広告じゃ意味がないだろうっていうのが多いかな。せっかく動画なんだから、
はい、
あのもうダイレクトレスポンスやったらいいと思うのにと思うのよ、
はい、
うん、なんかねカーポートとかの看板だったと思うんだけど、こう綺麗な、ね、あのカーポートができますよっていう、はい、で、お見積もりは今すぐとか言って、なんか会社名やったか電話番号かなんかが出てきたのよ。電話しないからね、そんなの見積もりくださいなんて電話しないからさ、はい、今のご時世。その前になんかオファー作っとけって言いたい、
はい、
うん、なんか無料でプレゼントできるものを今その例えば、今最新のカタログ価格情報が載っているカタログをプレゼントしますよでも何でもいいから、はい、とにかく無料でプレゼントできるやつ、お客さんが欲しいなって思うやつを用意しとけって言いたい。あの見積もりは無料ですから今すぐお電話をって誰もしないから、そんなの電話しない、分かってくれって言いたい。だから電子看板面白いなと思ってるんだけど、もったいないなと思うね、うん、ね、看板もいろいろあるけどさ、例えばうちの花屋なんて言ったらその花世界っていう花屋なんだけど、
はい、
でっかい看板にピンクの看板で、で白抜きの文字で花世界っていう、まあ、要は社名、店舗名っていうかね、はい、だけドーンって書いてあるパターンね、うん、まあ、これはどうなんかな、どうなんだろうね、まあ、そのお店ここにありますよっていう意味で言ってるんならいいのかもしれないけど、はい、あんまり意味ないんじゃないかなって思ったりもするんだけどね。もっと伝えたいことがあるんじゃないんですかと言いたいな。だって近所のあのなんていうの、あの食べ物屋さん、 あるじゃん、はい、あそこに、
はい、
あそこ看板大きくないじゃない、
はい、
だけどもうほぼいつも満員じゃない、
はい、
ね、多分口コミで広がってるのか、あの看板の力で言ってるわけじゃないと思うのよね。
口コミだと思います。
口コミだよね、
はい、予約しないと入れないって噂なんで。
ああだよね、
はい、
だからあの、まあ、僕まだ行ったことないんだけどね、行ってみたいなと思っていながらもまだ行けてないんだけど、まあ、そういう意味ではあんまりそのお店の名前だけを大きく看板に載っけるっていうのはあんまり意味がないんじゃないかなと思ったりとか、
はい、
あとはその看板も例えばここ田舎だからさ、田舎だからその車に乗ってる人向けに看板を当てるとしたら、
はい、
交差点で車が止まってる時に見てもらう看板と通り過ぎてる時に見てもらう看板ではちょっと違うから、
はい、
あの止まってる時に見る看板っていうのはある程度文字数が多くてもいいと思うけど、
はい、
うちのここみたいにさ通り過ぎるような車が通り過ぎてしまうような感じの場合、文字数が多いと読めないんだよね、
はい、
うん、うちの花屋の方なんだけど花屋の看板はね、いくら僕が言ってもね、あの聞き入れてくれ弟がね兄貴の話はとか言って聞かないんだよね、バカ野郎って言いたいんだけど、一応俺は広告のプロだぞって言いながら全然聞かないんだけど、あの一応母親には言ったりするんだけど、
はい、
母親は母親でいやもう任せてるからとか言って文字ばっかり読めない、文字数が多すぎると読めないし、あのあと色も大事だしね、うん、もう文字数が多すぎてね、止まってても読めないもん、うんうんうんってなっちゃうから、うん、読みたいとも思わないからね、
はい、
多分あの無意識に処理される方になっちゃうと思う、脳が意識して1100ビットか1100ビット脳が処理、あの情報が入ってくる中で44ビットやったっけな、確かそんなもんしか脳が処理しないっていうふうに言ってるから、無意識の方に処理される、もう見ていないのと一緒だよね。 ていう情報になっちゃうから、だから看板っていうのは結構大事かなと思うな。ちゃんとお客さんの動線を考えて、その思考とか考えて、どういう人に見てほしいのかっていうのを考えた方がいいと思うのよ、
はい、
うん、あのお客さんも 4つの種類があるっていう中でね、無知の人、無関心の人、関心ありの人、もうすでにもやりたいと思っている人、痛みを抱えている人っていう、この4つのパターンがあって、この4つのお客さんのうちの誰に訴求するのかっていうのも考えなきゃダメ、うん、これが分かってないと多分この無関心の人に行こうとするわけよ。無関心の人にするしようと思うと、それはいっぱい書かなきゃダメだからね。でいっぱい書いたら見なくなるから、
はい、
看板っていうのは、うん、でじゃあ興味のある人に訴えかけるんだったら、興味のある人がいきなりお店にガラガラって入ってきて、もうなウィーンって開いて、こんにちはとか言って行く人いないからね、そんな、はい、そんな心臓が強い人、普通の人いないから、うん、あのどうなのっていう話、ね、あとね、看板のついでに言っちゃうと、あのこれあくまで店舗ね、店舗の話で言っちゃうと、あのよくね、入り口を良くしようという人が多いのよ、経営者、お店の人で、入ってこやすいようにしようっていうふうに考える人は多いんだけど、それだけじゃダメです。あの出やすいようなことも考えなきゃダメ。ここのお店は入ったはいいけど、一回入ったらなんか、ね、店員さんが来て捕まって出にくいんじゃないかなとかいうお店は入りにくいから、うん、出にくいお店は入りにくい。わかる？言ってること。あ、わかる？そう、出にくいお店入りにくいんだよね。だから出やすいお店、もし行ったことも、ね、ないお店に入って、で、あ、なんかいいのがないなと思ったら、スローって借りたいじゃない、
はい、
うん、そうって借りたいじゃない、なんかもうちょっと申し訳ないから、はい、そのままスーって借りたいじゃない、入ったはいいけど何にも買わんと出てしまいました、ごめんなさいっていう意識がちょっとあるじゃない、
はい、
だからスローって出たいっていう心理を忘れている人が多い。だから入りやすい環境と出やすい環境、だから出やすい、何にも買わなくても出やすい環境っていうのを作っておかないと、何か買わんと出れんようなお店だったら入りにくいからね。
ケーキ屋さんって出にくいですよね。
出にくいよね。あ、だってあれ、なんていうの、あれケーキ屋さんフラッと入ろうかと思わないもんね。目的がケーキ食べたいっつって来るから、はい、そうだよね、
はい、
そういう意味ではそうだよね。ケーキ屋さんは目的絞ってるからね、完全にね。
だからそう、まあ、誕生日とか、
あ、そうそうそうそうそうそう、そうだよね、
はい、
出にくい、そう、ケーキ屋さん出にくいよね、
はい、
あとね、あの紳士服店とかもちっちゃいお店は出にくいと思う、うん、ショッピングモールとかでも小さいブースって、
はい、
そのすぐお店の人となんていうの、面と合わせちゃうから、はい、強い人じゃないと、あ、ごめんなさい、ちょっと今日はもういいですとか、冷やかしなんでとか言って言えれる人ならいいけど、ジュエリーもそうだよね。ジュエリーもそうだと思うな。だからあのこの前長島のアウトレット行って、まあまあ何回か、年に何回か行ったりするんだけど、まあ結構好きで行くのよ。グッチとかプラダとかいろいろあるじゃない。でグッチは店舗が、店舗っていうかそのお店のブースが広いからさ、出やすいよね、
はい、
入りやすくて出やすいと思う、
はい、
だけど、プラダも大きかったな。あとね、なんだ、バレンシアガか、
は
い、あの辺はなんかちょっと出にくい、入りにくい、出にくい、どうやったかな。この前行った時、あのドルチアンドガッパーナが入りにくかったな。閉まってたもんだって、
はい、
入り口のドアが閉まっててさ、これ入ってええのか分からへんがなって、
はい、
コロナで規制してるからっていう話なのかなと思って見てたら、店内にお客さん誰もいてないし、これ何、入ったらあかんのか、どうなんや、入れへんのか、どうなんか分からへんかなと。で、入れるんですか、いや、ダメなんですって断られるも嫌だから、結局入らずそのまま違うお店行っちゃったっていう話もあるしね。ある程度あの店舗の、店舗、お店の中が広いとこうふわーって行けて出やすいのがあると思うのよ、
はい、
あの人に紛れるから、
はい、
あとお客さんがいっぱいいてたら入りやすくて出やすいよね、
はい、
量販店とかもそうだと思う。家電量販店とか、
はい、
あれ入りやすいよね、
はい、ユニクロとか GU も
入りやすい。あ、そうだよね、そうそう、入りやすいんだよね、
はい、
あれなんでかって言ったら出やすいからだと思う。何にも買わずに、まあ、また今度行こっかとか言って 気軽に入れて気軽に出やすいから、何も買わずに出ることができるから入りやすくて出やすいと思うのよ、はい、でもちっちゃいお店とか、あの靴下屋とかさ、一回入ったらもうなんか買わんと出れへんような雰囲気出してるじゃない靴下屋の人ちょっと悪く言ってるわけじゃないんだけど、そういう小さいブースのお店とかね、はい、になってくると、例えばジュエリーとかのなんかお店わかんないけど、
カルティエとかもそうですよね。
ああそうだ、京都の高島屋のカルティエとかもそうだったかな、ブルガリ、まあ、まああれも結構ある程度目的がないと、ちょっと買うつもりで行かないとなかなかね、一流ブランドそうなんだよねなかなかね、冷やかしで行くのはね、なかなかちょっと勇気がいるんだよな。シャネルもでも京都のエルメスは広かったよね、
はい、
広くて、エルメス、あでも全部の店舗エルメスが広いわけじゃないのか、
はい、
エルメスは広くて入りやすくて、でも出にくいな、入りにくいもん、うわなんか怖いなエルメスちょっと怖いなとか、ブルガリあと何があったかな、まあいろいろあって、まあ、グッチもあったし、プラダは見てなかったな、ちょっとあんまりそんな詳しくは知らないんであれだけど、でもやっぱり心臓が強くないとなかなかね、断ることがなかなかできないから、その、まあ、難しかったりするんだよね。だから入りやすいお店と出やすいお店っていうの、入りやすいお店っていうのは出やすいお店ですよっていうのもちょっとね、意識していただきたいな。ちょっと今看板の話からちょっとずれちゃったけど、これ意識してないお店がすごく多いので、ぜひぜひちょっと出やすいお店っていうのを、何も買わずに出やすいお店っていうのをちょっと意識してほしいなと。お店側が思っている以上にお客さんは入りにくい、出にくいと思っているはずだからね。それをまあ、看板でどうのこうのするのちょっと難しいかもしれないけどね。
お店も暗いとやってるか分かんないってありますよね。
あるね、
はい、
うん、暗いお店はダメだねうちの花屋がねあのね、俺暗いんだよね、俺電気こうこうとつけてるんだけどね、これ多分設計ミスやろな、あれ多分分かんなっていう、暗いんだよね。あ、思い出した、なんかね、あのガラスにね、あの花がその紫外線が当たるとすぐ先ほこっちゃってダメだからって言って、なんかあのスモークみたいなの貼ってんのよ。そう思い出した、スモークみたいなの貼ってんのよ、余計暗いっちゅうねみたいな、うんっていうのはあったな。だから看板出してやってますよっていうのを見せるのもいいんだけどね、まあ、そういう看板っていろんな役割があるからね、そういうのをぜひぜひ。だからその電子看板に関して言えば、あのもったいない、うん、普通の看板にするのはもったいないから、でもダイレクトレスポンスをちょっと入れてほしいなって思った、うん、電子看板を特に、もうなんかオファーをつけてください、ダイレクトレスポンス絶対取れた方が、もう絶対反応あるし、で今言った QR コードとか出したりとか、スマホでね、今すぐスマホでチェックしてくださいとか言って、もう車でやられると捕まっちゃうかもね、
はい、
なんか赤信号でもスマホ触っちゃダメみたいな感じなんだよね今確か、はい、うん、ダメなんかもしれないけど、まあもうスマホで今すぐ QR コードで今すぐやってくれたら、で無料プレゼントありますみたいな感じでアクセスをしていただくように、ホームページにとにかくアクセスしてもらうような感じにしてもらったらなと。看板見て電話することなんてほぼないと思うな。チャスさんありますか？
ないです。
ないよね、はい、看板見て電話したことないわ、僕もない、はい、一切ない。うん、道案内の看板は別やけどね。
看板見て食べログかなんかで口コミ見てからどうしようかな。
まあそうだよね、
はい、
看板だけで判断することは絶対ないよね、はい、ないと思います。ないと思うので、ダイレクトレスポンスで言うとフロントです。もうフロントの超フロントになってくるから、それを見てもらってホームページに誘導するっていう感じにしていただかないとダメね。それを見ていきなり電話させようなんて思っちゃダメだから、そこをねちょっと見ていただければなと思いますね。看板、電子看板をやってる人すげえもったいないので、いつも見て思う、もったいないなって、うん、相談乗ってくれって言われたら、ホームページからぜひしてくださいね、まあ、そんな感じなんで、電子看板やってる人はぜひぜひちょっとダイレクトレスポンス取り入れてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、 ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。